説教神からのメシア石橋牧師です。
対抗節第三シーズン礼拝を迎えます。来週はクリスマス礼拝になりますが、クリスマスに誕生した主イエスがどなたであるかということについて、今ルカ福音書を通して学んでいるのであります。8章のところで嵐を沈められた主イエスを見て弟子たちが、この方はどなただろうと問う言葉を学びました。この9章では領主ヘロデが一体何者だろうと主イエスについて問うていました。そして先週は5000人の給食の物語を学びました。多くの群衆が主イエスの技に圧倒されて、このお方はどなただろうという問いが起こり、さまざまに群衆が言い合っている、そのことを今日の聖書からも示されてくるわけであります。最初の18節を見ていただきますと、イエスが一人で祈っておられる時とあります。ルカ福音書の特徴は祈るイエス様の姿が記された後、非常に重要な、御言葉、出来事、教えが示されてまいります。ですから18節でイエスが一人で祈っておられた時とありますから、これから示されることは非常に重要な信仰の中心に関わる事柄であることを、この言葉から示されてくるわけであります。弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。群衆から離れて寂しいところで祈り、弟子たちだけに、群衆は私のことを何者だと言っているかと問うておられるのであります。寂しいところで弟子たちに、これからイエス様が救い主としてなされる中心が語られてくるわけであります。それはまだ群衆には隠されています。19節で弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だと言うのか。ペテロが答えた。神からのメシアです。このペテロの告白が非常に重要な、また初めて人間がイエス様に対して信仰の告白をしたという非常に重要な言葉であります。イエスはどなたであるか。イエス様は神からのメシアですと告白がなされるわけであります。ペテロの大告白とも言われるところでありますが、イエス様は預言者が生まれ変わったのだ、エリアだヨハネだ預言者だと人々は言っている。預言者とイエス様の違いは何であるかということになるわけであります。預言者はその語る言葉が重要であります。メシアというのは油注がれたものという意味があります。神様の重要な働きを担うものは油注がれて、それが神様から選ばれたのだということが示され、 その任に当たるのであります。イスラエルの預言者祭司は油注がれて、それが神に選ばれた印となり、そして神に選ばれた者として王として預言者として祭司としてその務めにつくのであります。メシアという言葉をギリシャ語で言いますとキリストということであります。神からのメシアというのは神からのキリストという意味であります。したがって私たちが主イエスキリストという時に、これ自体がもう非常に重要な告白となるのであります。すなわちイエスは神様から油注がれたもの、イエスは救い主キリスト救い主であると告白することになるからであります。預言者とイエス様の違いは、預言者は語る言葉が重要であります。先ほど講読文でイザヤ書53章を講読いたしました。対抗説に入りますと必ず越谷教会ではイザヤ書53章の講読をするのであります。この53章にメシアがどういうメシアであるかということが指し示されているからであります。イザヤ書は1章から39章までで、その後多分パピルスが余ってしまって、そこに、無名の預言者の言葉が記された。すなわち40章からこの53章が含むこの部分を第二イザヤと呼んでいます。誰が書いたかわからないからであります。無名の預言者であったとしても、そこで示されている神様の言葉、それが語る神の言葉に重要さがあります。ですからイザヤ書53章は無名の預言者でありますが、その預言している言葉は教会の歴史、聖書の歴史で非常に重要なものとして聞かれているのであります。預言者が重要なのは預言者自身ではなくて、預言者が語る言葉が重要であります。しかしイエス様は預言者とは違います。イエス様がお語りになる言葉も大切でありますが、非常に重要なことはイエス様がどなたであるかということであります。イエス様ご自身が大切であります。そしてペテロは神からのメシアです、神からのキリストですと、イエス様がどなたであるかということを告白するのであります。イエス様は神と一つであるお方、イエス様を見ることは神様を見ること、イエス様の技を見ることは神様の技を見ること、イエス様は神様と一つであるお方、神である、そのことがはっきりと告白されているのであります。このルカ福音書の18節以下、まさにクライマックスと言ってよいところであります。ルカ福音書のクライマックスであります。それがペテロの告白、神からのメシアであるという告白で始まり、どういうメシアであるかということが21節以下で示されていくのであります。そしてこの次の次に学ぶところでありますが、28章では山に登られたイエス様がペテロ、ヨハネ、ヤコブだけを連れて行かれた、そのところでイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いたという箇所があります。山に登ってそこでイエス様が変わった、服が真っ白になった、イエス様の変容と かれる非常に重要なところであります。山に登ったところでイエス様の本当の姿が示された。山に登ったところで、象徴的であります。登っているところでは分からなかった。頂上に登ってみると、あの道を登ってきたんだ、そして山の頂上から全てが見渡せるということでありますが、まさに今日の聖書の箇所、そして28節以下で示されることは、山の頂上から見渡した時に全てが分かった。そのような形でイエス様のメシアの働きが全て示されている。イエス様がこれからどういう救い主の道を歩まれるのか、それが明らかにされたということにおいて非常に重要なところであります。21節で、イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて、次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっていると、初めてイエス様の十字架の予告がなされるわけであります。神からのメシアがなさること、神からのキリストがなさること、なぜ彼がキリストなのか、それは多くの苦しみを受ける、多くの苦しみを受ける、長老祭司長立法学者たちの排斥されて殺される、このような大変な苦しみを背負われる、それは人類の痛み苦しみ、罪の痛み苦しみ、私の痛み苦しみ、罪の苦しみ、全部背負って十字架に死んでくださる、そこにメシアの技があると示されるわけであります。そして神が殺される、メシアが殺される、その絶望的な闇の中に復活の喜びが、復活の光が強烈にそこから差し示されていくのであります。主イエスキリストは十字架で死んで3日目によみがえられる、そこにメシアの技があると弟子たちにはっきりと救いについて、またイエス様がどなたであり、イエス様が何をなさり、なぜメシアであるか、救い主であるかということが明らかにされていくのであります。23節から見ていきますと、それからイエスはみんなに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。非常に厳しいことが言われているように思います。自分を捨て、十字架を背負って私に従いなさい、まあ、これはキリスト教の歴史は最初の教会が誕生したそのところから250年間迫害の歴史でありました。迫害の中でキリスト教の信仰がローマ世界に深く広く広がっていくのであります。ネロ皇帝の迫害は有名であります。暴君ネロ、60年代ネロはキリスト教の迫害をいたします。よく知られています。そして20年後にネロよりも激しくキリスト教を迫害した皇帝がおります。ドミチアヌス皇帝、80年代ネロよりもさらに激しいキリスト教の迫害を行ったローマの皇帝であります。ルカ福音書が成立していく年代とドミチアヌスの大迫害の80年重なるわけであります。そのような迫害されてもイエス様に従ってきなさい、自分を捨ててイエス様に従っていきなさい、そして従い抜いた、迫害をされても殉教ということがあっても イエス様に従い抜いた。そのことにおいて、そのことによってイエス様の十字架と復活がいかに人を生かし支えるか。死ということがあっても捨てることができない大きな神様の技として救われて、それを証ししたその信仰者たちによってキリスト教が深く迫害される、迫害の中のローマの世界に広がっていくのであります。しかしまた一方、それだけではない。日々自分の十字架を背負ってとあります。日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。日々でありますから、私の日常性であります。人生の歩みの中でさまざまな十字架を背負うわけであります。さまざまな痛みや苦しみを背負うのであります。しかし私に従ってなさい。イエスさんも多くの苦しみを受け十字架に死んでくださった。あなたの十字架の痛みを、あなたが背負う十字架、それをすでにイエス様が背負ってくださっている。そのことに励まされて私に従い、その十字架を背負って生き抜きなさいと教えておられるわけであります。そのところで神様の尊い復活の命に預かり、救われた喜びの中で人生を歩み抜くことができるのであります。24節、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うであろう。人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。今の肉の命を失うということよりも神様の命を失うことの方がはるかに大きい。それは全世界を設けても神様からいただく命を失ったら何になるかと教えておられるわけであります。26節、私と私の言葉を恥じる者は人の子も自分と父の聖なる天使たちとの栄光に輝いていくときにその者を恥じる。一度はイエス様に従ったことを恥ずかしいと思うのであります。弟子たちがそう思うのであります。そしてイエス様を捨てるのであります。みんなイエス様を捨ててしまうのであります。そういうものを全部背負って、その罪を背負ってイエス様は十字架に死んでくださった。そのことによって私たちは罪から救われ、そして復活の命に預かると語られてくるわけであります。27節、確かに言っておく、ここに一緒にいる人々の中には神の国を見るまでは決して死なない者がいる。神の国を見るまでは死なない者がいる。どういうことだろうと思うのであります。神の国を見るとは一体どういうことだということになるのであります。このことを理解するためにはマタイ16章の御言葉に目を向けたいと思います。マタイ福音書の16章を見ていただきたいと思います。このマタイ16章はマタイが記すペテロの告白、それが示されているところであります。32ページの16節からお読みいたします。マタイ福音書16章16節、シモン・ペテロがあなたはメシア、生ける神の子ですと答えた、ルカのあの告白と重なります。するとイエスはお答えになった、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、 私はこの岩の上に私の教会を建てる。読みの力もこれに対抗できない。私はあなたに天国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれると示されています。この御言葉との関係の中で、神の国を見るまでは決して知らないということは、教会が作られる、そして教会が作られることによってはっきりと神の技を見る、それを見るまでは死なない者がいると理解することができるのであります。あなたはメシア、生ける神の子です。この告白の上に教会を建てる。教会とは建物ではありません。ペトロが告白したように、私たちもあなたはメシア、生ける神の子ですと告白する、その共同体が教会であります。そしてこの教会につながるものは、読みの力もこれに対抗できない。読みの力も死の力も対抗できない。教会で天国の鍵が与えられて、教会で解くものは天上でも解かれ、地上でつなぐことは天上でもつながれる。天上と地上とは教会において一つとなっている。教会とは何かということがこのように示されてくるわけであります。教会につながることによって私たちはイエス様の十字架と復活によって救われました。イエス様が多くの苦しみを受けて十字架に死んでくださった、このイエス様を見つめるがゆえに、私たちのそれぞれの十字架を背負って生きることができるのであります。どんなことがあってもそれは絶望ではなくて、イエス様の十字架とつながっているがゆえに、復活の希望へとその十字架がつながっていくのであります。先週の金曜日に小林佐藤さんという方の葬儀に出席いたしました。小林佐藤さんの口癖だったのは、信仰を持った者は苦しみの中であってこそ、苦しみの中でその力が発揮される、まあ、そんなことをおっしゃってたようであります。おっしゃっていました。小林佐藤さんに示された彼の上に、彼が背負った十字架、その十字架、その苦しみが深ければ深いほど、強ければ強いほど信仰の力が発揮される、まあ、そんなことをおっしゃっていた小林佐藤さんの葬儀でありますが、この小林佐藤さんという方は日本基督教団、40年間紛争の歴史がありますが、その紛争の中で信徒上院として教団の正常化のために貢献した人であります。教団が病んでいる時に、苦しんでいる時に、その力が発揮された、まあ、そんなふうに小林佐藤さんの働きを私たちは見つめているのであります。高校の生物の教師をされ、日本高等学校教職員組合の職長をされ、まあ、当主でありますから、私もその姿をいつも見ていたわけでありますが、どんなに激しいやじ怒号の中にあってもしっかりとした教会に、どこまでも教会、そこに立った発言をなさり続けてこられた方であります。葬儀に出席して大変びっくりいたしました。まず小林佐藤さんがいつ洗礼を受けたか、それを見て大変驚いたのであります。なんと2歳の時に彼は洗礼を受けるわけであります。小野善太郎という牧師は100名の救霊を目標と立てて、1年間100名の受洗者をと それを実行されていったということでありますが、2歳の小林さん、教科学校の子どもたち、彼らを全部前に出させて片っ端から洗礼を授けた。なんと乱暴なことだと思いますし、私にはとてもできませんが、しかしそのような形で2歳の時に洗礼を受けたその信仰を最後まで、守り抜く信仰によって生き抜いた信仰者であります。先月の11月20日に妻の忍さんに、この方はよく岩って言うんですが、私たちと会う時もよって言って、いろんなことを話される方で、それが特徴ですが、奥さんに対してよ、天国で出会おうな、面白い人生だったなと言って床屋に行かれたそうであります。床屋に行ったのは45年ぶり。45年間床屋に行かなかった。自分で髪を切り、そして、彼は床屋献金といって床屋に行ったつもりで、それを献金し続けたということであります。しかし45年ぶりに床屋に行ったということは、死の準備のたびに床屋に行ったのであります。死が近いということを知っておられた。10月3日の日に小林佐藤さんの感謝会が開かれました。その時にはこのような危篤な状態になるとは分からなかったのですが、小林佐藤さんの働きに感謝する会を小林佐藤さんが住んでおられる近所の伊沢温泉の旅館でいたしました。私にも来てほしいと言われましたので、この感謝会に出席いたしましたが、小林佐藤さんは入院中危篤の状態でありましたので出席されませんでした。12月3日に行ってお聞きした言葉、大変感銘深いものでありました。この言葉は葬儀の時にも話されたことでありますが、佐藤さんの最後の言葉であります。草壁教会の牧師が病床にお見舞いに参りました時に、彼はこんなふうに言いました。私はやるべきことをやりました。今は愉快な気持ちでここにおりますと言った。この言葉が最後の言葉となったというのであります。3日に参りました時にこの言葉を聞かされました。私たちが代表でお見舞いに行こうかという話をしてたのですが、私たちが参りますと、せっかく、やるべきことをやりましたとおっしゃっているのに、特に私のことを私の顔を見てまだやり残したことがあると言われては困るということで、もうお見舞いに行くのはやめました。そしてご長男が筑波大学の医学部の教授で、挨拶の中で治せる病気よりも治せない病気の方がはるかに多いと語られ、父の病気は神様が備えてくれた神様のプレゼントの病気としか思えない病気だとおっしゃいました。まさに、呼吸がだんだんできなくなって静かに死んでいくという、そういう病気であります。なんとかおっしゃってたんですが、メモしなかったものですから思い出せませんが、まさに、私はやるべきことをやりました、今は愉快な気持ちでここにおりますと言った後、だんだんだんだん、呼吸が小さくなっていって召されていく。で、その姿をご長男お医者さんが語っておられたのであります。信仰は苦難の時、痛みの中にある時、力を発揮する。 まさにさまざまな十字架を背負う、その痛みが大きければ大きいほど信仰の力が発揮される。それは教団紛争の中でその十字架を背負ってこられた小林さんのことを見つめながら、しかし何よりも病に倒れて死に向かうその歩みの中でその力を発揮されたということが示されていくのであります。イエス様の十字架が大きな力であります。自分の苦しみ、痛み、病の痛み、それはイエス様の十字架と深く重なり、イエス様がその痛みをもうすでに背負ってくださっている。そしてイエス様はそこでおしまいではなくて、死を超えた復活の希望の世界に導いてくださる。私は死の前に十字架を背負い抜いた、やるべきことをやり抜いた、今は愉快な気持ちでここにおります。この最後の言葉は言葉に、葬儀に出たもの全てが感動したのであります。何よりも驚いたのは奥様の挨拶の言葉で、私も今愉快な気持ちでいますとおっしゃったのであります。それは同じイエス様の十字架と復活を信ずる信仰の家に、夫が愉快な気持ちでここにおりますという言葉が非常に大きな救いとなっていると、そのことを深く教えられたのであります。葬儀に出席されて、葬儀に出席した者たちが愉快な気持ちになる、救われたという思いを持って葬儀に出席してすることができた。イエス様の十字架と復活を信じて生き抜くということの幸いを、この一人の信仰者の生き様を通して、深く強く示される思いをしたのであります。それぞれがそれぞれの十字架を背負って人生を歩まなければなりません。その十字架を背負い抜くことができると教えられています。なぜならばイエス様がもうすでにその十字架を背負ってくださっているからであります。主イエスの家に、私はやるべきことをやりました、十字架を背負い抜きました、イエス様に従いました、従い抜きました、だから今は愉快な気持ちでいます、愉快な気持ちでここにおります、主の床の上に今愉快な気持ちでおります。このように告白できるような信仰が私たちに示されてるんだと、今日の御言葉から大きな励ましと希望の御言葉がとして響いてきているのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。私たちはそれぞれの十字架を背負って毎日の生活を成しています。担いきれないと思えるような十字架を背負わなければならないことがあります。そのことのために、そのことの家に痛み苦しみ、生きていくことが辛くて仕方がないと思える十字架を背負わなければならないことがあります。何よりも死に向かうそのとこ、その歩み、それは大変私たちにとって大きな苦しみであり、また悲しみであり、寂しさであり、また捨てられていくというその思いを抱かされることもあります。しかしイエス様の十字架がそこに重ね合わされるときに、それぞれの十字架を背負って歩むその歩みが喜びにつながること、すべてやり終えたと言える人生を全うした喜びにつながり、それが復活の光に照らされて、今は愉快の気持ちでいますという信仰の領域にも導かれるということを今日の御言葉から示されました。 主イエスが神のキリストである、神からのキリストであると告白して生きる、その告白から私たちの人生を支える力がたくさん与えられます。クリスマスに誕生するイエス様がどなたであるか、今この時しっかりと見つめながら、このお方に従い抜く人生を歩むことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。